お話は元禄の頃入りでございますと言いましてもね、いろんな方がございますが、講釈でよく出てくる方に紀ノ国屋文左衛門という方がございます。講釈の方ではよくやりましてね、時々このネタは虚しくなることがあるんです。明日の電話代にも困ってるのに、なぜ俺は紀ノ国屋文左衛門をやってるんだろう。ああいう時の落ち込みというのはもう救いようがありませんけれども、まあ、講談の方ではこれは初代と二代がいたというのがございましてね、初代がこう常に火を灯すようにして巨万の富を得た。ご存知の通りみかん船でね、あれみかんがこれ関東で鍛冶屋の冬の祭りに屋根からこうみかんをお配りする、それまでに間に合わせりゃ巨万の富になるだろうってんで、嵐の中がカッとやってきて、空っぽになった船、これはもったいねえ、江戸におみかんが入らないくらいだから、関西に塩鮭が行ってないだろうってんで、塩鮭を積んでって、またそれで、富を得て材木商になってという、なかなか工夫をしてお金を貯めて亡くなった方でございますが、そのせがれの紀ノ国屋文左衛門二代目というのは、そのお父っつぁんが貯めましたお金を使って使い終わった時には葬式代しか残っていなかったと言われて、さあどちらの人生をあなたは選びますか。まあこれは二代目でございますが、この二代目の紀ノ国屋文左衛門が今日も京都で吉原やってまいります。お供が宝春祭宝井企画米沢町の田貝長子、島大門前の佐々木文山という、こういうものを連れましてわーっと吉原の尾張屋で遊んでおりますところへ、羽織をつけました主の尾張屋清十郎が、どうもお大臣先生方、毎度お越しをいただきましてありがとう存じます。おお尾張屋どうした、羽織なんどつけて何か用か。はい、すいません、実は前から頼んでおりましたが、屏風が半層出来上がってまいりまして、先生方がお見えと聞きまして、一つそれを汚していただきと存じますが、お大臣からお願いしていただけませんでしょうか。おいおい尾張屋、そういうことだったら、みんな酒を飲む前に言っておくれ、先生方ももうお酔いになっているから、そうそうでもございましょうが、いたずらで結構でございますんで、一つお願いいたします。え、どなたか。うん、私がやってあげよう、私はまだ飲んでないから。声をかけましたのが米沢町の田賀長子で、長子先生お願いできますか。はい、隣の部屋、開けておくれ、持ってきておくれ、筆と硯、おいおい持ってきておくれって、隣の部屋に飛び帯を敷きました。炭をゆっくり炭ながら飛び帯を眺めて、他のものは酒を飲みながらいい座興だななんて思って、炭を炭を割りますってと、うんとなずいて筆にたっぷりと炭をつけて、右の下が枝を花を、どうだい、これでいいかい。はい、これは見事な夜桜でございますね。おお、わかるかい。はい、まあ梅雨を含んだ夜桜、見事なもんでございますね。文山先生、文山先生、なんだい、じゃございません、この左のこのところ長子先生が開けていただいたようでございます、一つ汚していただけませんか。いや、俺はもう酔ってるから今日はよそう、何でも結構でございますから、お大臣からお願いしていただ、お前はお大臣に頼めば俺たちが何でもやると思って、分かったよ、何でもいいんだな、もう何でも結構でございますんで、よし、では書いてやろう、どうぞ、よし、ここだな、今日ここでいいか、よし、ぼっこん鮮やかと申し上げたい。